そして弟子たちに声をかけられたんですね。50軒とありますが、100メーター弱であります。毎年の近くだと。子たちよ、何か食べるものがありますかと聞かれたんですね。弟子たちは、何もありませんと答えざるを得ませんでした。彼はガリアのベテランの漁師たちでした。久しぶりに漁の準備をして船をこぎ出しました。そして一晩中魚を求めてですね、懸命に何度も何度も網を下ろしたんですね。ここはと思うところにですね、彼は繰り返し網を打ったんです。しかし何も取れなかった、何も取れなかった。やがてしがじがと夜が明けてまいりまして、その日の漁が終わります。一晩中働いた疲れがドッとこう出てくる時になりますが、それはとても心地よい疲れというものではなかったと思います。彼が何もありませんと答えておりますけども、彼が答えた通り一晩の彼らのロープが全く無駄に終わったということですね。疲れは何倍にも増し加わり、虚しさというものが治りますね。私たちもこういう経験がないでしょうか。トローという言葉がありますね。トロー、いたずらに労するわけでありますね。何の結果も期待したものも、ね、得ることができなかった、無駄だったということですね。トローというのはなかなかつらい言葉であります。後で分かるんですね。期待した分ですね、もう本当にがっかりしちゃう。一体何だったんだということですね。自分たちの能力というものを信じ、これまでの経験というものを用いて一生懸命働いて頑張ったんですけども、何の結果もない。これは辛いことであります。期待が裏切られてしまう、本当に虚しく惨めな思いになります。一体何をしてたんだろう、何だったんだろうという、まあ、そういう経験でありますね。虚しい経験であります。何もありませんとこう彼は答えました。皆さん、これは主が、神様が共におられない人間の働きの虚しさ、人間の経験と力に能力に任せた頑張りの虚しさを言っていることではないかと思うんです。旧約聖書を一箇所だけ今日開いていただきたいと思うんです。旧約の詩編、聖書を元に戻して真っ二つに読みますと、そこに詩編が出てまいります。詩編の127編、旧約聖書のページでは865ページです。旧約の865ページ、そこに詩編の127編、有名な言葉がここに出てまいります。この127編と続く128編はその意味が続いている、同じことを言っている詩編ですね。連続した詩編になりますが、ちょっと読んでみます。主が家を建てられるのでなければ、建てる者の勤労は虚しい。主が町を守られるのでなければ、守る者の冷めているのは虚しい。865ページです。詩編の127編を読んでいます。2節です。あなた方が早く起き遅く休み、飼育の糧を食べることは虚しいことである。主はその愛する者に眠っている時にもなくてならぬものを与えられるからである、まあ、この出だしはですね、えっともいうようなことが書いてありますね。勤勉な日本人と見まして、一生懸命働くことが良いことで善であると、徳であるということを私たちは聞かされておりますからね。というようなことでありますね。これはよく剣道式や体操式などで開かれる言葉でありますが、これはね、この弟子たちの経験のことについて言い当てている言葉だと思うんです。これは決してですね、人間の勤労や勤勉や努力を否定している言葉じゃないんですね。まして対談の勧めでもありませんね。 128編の続くこの1節2節を見ますと、特にこの1節と2節を見ますときに、128編の2節、あなたは自分の手の勤労の実を食べ、五穀でかつ安らがるとあります。勤労の実を食べるということが書いてあるんですね。だから、勤労ということに対してこれ否定している言葉じゃないということなんです。だけどその前に出てくる一節に言います。すべて主を恐れ、主の道に歩むのは幸いである。そして二節、あなたは主の手の勤労の実を結ぶ。主の手の中にあって労することの実をこの食べることができるんだということですね。27編の一節からも、主が家を建てるのでなければ、ここに中心なポイントがあるわけですね。主が町を守られなければ、神様を抜きにした人間の能力と経験だけを当てにした頑張りというものが、しばしばですね、この虚しさにとろに終わってしまうということをですね、本当に言い当てた。時に厳しく指摘した御言葉だということでありますね。神なしのあるいは神を後回しにした自己信頼の人間中心の勤勉や努力主義というものがどんなに間違っているか、虚しい結果に終わるのかということを痛烈にこう指摘した言葉なんです。今日、私たちの社会は一言で言うならば成果主義でしょう。成果主義、大阪の市役所に今度部長になられた方がいらっしゃるんですが、どうですかと聞きますと、いや大変ですとこう答えが返ってきました。そうだろうなと思いますね。大変厳しい、致し方がないところがあるかもしれませんけども、なかなか今厳しいです。とにかく結果を出すこと、目に見える成果と利益を生み出すことが求められるわけでありますね。そのために朝早く動き、遅く寝て、懸命に自分の働きをいたします。そして何とかしてその辛苦の糧、苦労の糧を食べよう。家というのは建築だけじゃありません。この家というのはつまり仕事や事業や様々な働きを立て上げよう。必死で働くわけでありますね。しかし神様の御言葉は、それは虚しいことであるというわけであります。なぜならば家を建てられるのは主である。我々に糧を与えるとされるのも、よみがえるの主である。私の人生を豊かに祝福してくださるのは、我々の主である。生ける神様である。で、私たちはこのような神様を認め、すべてのことをこの主と共に始めなければならないということですね。だから、すべて主を恐れ、主の道に歩むのが幸いであると、28編の一節には続くわけでありますね。イエス様が、まず神の国と神の御堂を求めなさい。そしてあなた方の必要なこと、そのすべてが添えて与えられると言われた。まさにそのことでありますね。ヨハネに戻りたいと思います。弟子たちが一生懸命夜通し働きだし、自分たちの領主しても力量と経験を傾けて一晩漁をしました。その結果彼らの働きは虚しく成功につき果ててしまいました。しかしですね、その時に今日のテーマでありますが、復活のキリストが岸辺に立っておられたんです。彼らの様子を全部ご覧になっていたんです。そして彼らのために復活のキリストが岸辺に立っておられた。そして船の右に網を打ちなさいと言われたんですね。右でも左でもどっちでもよかったということではないですけども、とにかく 網をもう一度打ちなさいと。